時刻は12時11分を回りました。さあお待たせいたしました。今日はゲストの方をお招きしております。損保ジャパン日本興和代理店株式会社 MI エクスパート代表取締役の坂部裕樹さんに今日は来ていただいております。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お待たせいたしました。今日はねちょっと積雪情報などあってたくさんはいお伝えすることがありまして、
ずっと聞いてた方が良かったんですけど、
いえ今日はねたくさん聞きたいことが私もありましてですね、
はい、
今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ早速なんですが坂部さん、
はい、
損保ジャパン日本興和代理店というのをお聞きしまして、
はい、
坂部さんの日頃のお仕事のことなど最初にですね坂部さんを紹介をしていただきたいなと思うんですが、はい、お願いしていいでしょうか。
わかりました、はい。私のですね、
はい、
まあ、好きな言葉に、
はい、
言葉というかあなたの仕事は何ですか、
はいはい、
っていうこの問いかけが好きで、
はい、
ムジカさんどう答えられますか。
私ですか。私の仕事、うん、音楽にまつわる 音楽に携わる仕事ですってところでしょうかね。
ですね、
うん、
まあ大体そうして仕事の名前を言われる方が一般的なんですけど、
はい、はい、
私はこれを聞かれると、
はい、
まず人のお役に立つことですとまず答えたいです。はい、
人に役に立つこと、
はい、
あなるほど。
でその次に、
はい、
じゃああなた何してますかってなった時に、
うん、はい、
じゃあ私でしたら保険の代理業、うん、代理店の仕事をしています。
うん、
ムジカさんやったら今言われたね、
はい、
音楽の仕事をして、
はいはい、
だからそれぞれの仕事が、
はい、
みんな、人のお役に立つためにやってるんじゃないかなって思います。
すごい深いですね。
はい、
はい、いやでも素敵なお話です。今のお話聞かせていただいて
ありがとうございます。
はい、私もそうやってこれから答えようと思います。
はい、
はい、なんでちょっと皆さん あなたの仕事は何ですかって聞いてくださいね。
はい、はい、
そうですか、
はい、
坂部さんとても素敵なその保険人に役に立つ保険のお仕事ということでですね、
はい、
今日はこの役に立つ保険についてお話を伺いたいと思いますが、はい、少し一つ CM を挟ませていただこうと思います。
はい、
時刻は12時15分そろそろ16分になろうとしております。金曜日の晴れのち775はムジカ・マキーナがお届けしております。そして本日のランチタイムゲスト損保ジャパン日本興和代理店株式会社 MI エクスパート代表取締役の坂部裕樹さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
坂部さん、さてさてさてさて役に立つ保険について早速お聞きしたいんですが、
はい、
今ちょうど寒くなってきてですね、
はい、
乾燥、空気も乾燥していて、
はい、
こう火災とかがねよく起きていて、
はい、
まあ、この FM の放送でもね乾燥に注意してくださいっていうようなことをお伝えしたりしているんですが、
はいはい、
火災保険、
はい、
役に立つ、
わかりました、
立たないみたいなお話いただけますか。
はい、はい、じゃあ少し火災保険の話をさせていただきたいんですが、
はい
はい、まあ、火災保険っていう名前がついてるんで、うん、契約者の方はどうしても火災っていうふうに頭いくんですけど、
はい、
基本的には今旬な話ですが、
はい、
この雪、雪害ね。
あ、雪害、
はい
はい、
今舞鶴、福知山、京丹後、ここっていうのはものすごくそういう損害が出ていて被害が出てまして、
はいはい、
損保ジャパンでは、対策本部というのを作るぐらいに、
ま
あ、忙しく今動かさせてもらってます。
はい、
はい、で、まあ、その雪害って一つ言いますけど、う
ん、はい、
うん、ちょっと難しい話になるかもしれませんが、昔の保険と今の保険っていうのは随分違いがありまして、
はい
はい、昔の保険の場合は20万円のフランチャイズっていうのがありまして、
ほうほう、
20万円を超えないと、
はい、
保険金が払えない、払われないっていうのがあったんですが、
ああ、はい、
今現在の保険では、実損払いっていうのが主流になっておりまして、
はい、
実際に まあ、10万円の損害があったら10万円払いますよっていうきっちりした支払いができる、
はい、
そういう保険で、まあ、お役に立てるんじゃないかなって、はい、
そうですか。今までだったら、はい、その損害が20万円以上ならないと出なかった保険が主流だったんですね、はいはい、
そうです。
それがそうじゃなくて、その損害被害に遭った金額で保証していただけるという。
そうです。
なるほど。
それ実損払いっていうんですけどね。
実損払い、
はい、はい、
あ、なるほど。知らないことありますね、
はい、それと、まあ、面白くないかもしれませんが、その舞鶴で昔、はい、あの水害ね、この辺りもたくさん水に浸かったんですけど、はい、あの時でも結局出る出ない、保険金が出る出ないっていうことで、いろいろそのそういうふうになった時に初めて分かることがあって、
はい、
で、まあ、出た人は嬉しいですし、出なかった人はなんでっていうことになりますんで、
そうですね、
やっぱり僕らの役目としては、そのお世話になる時にきっちり説明する、うん、まあ、義務があるのかなって思っております。
なるほど。あの水害って言いますとね、車がねこう水に浸かってしまったっていうのも、はい、ちょっと聞いたことがあってですね、はい、ここまで浸かったらね、保険降りるけどここまで足出えへんかったとか、でも出なくてももう車自体は使えなかったりとか、
そうですね、
っていう話をね、はい、聞いたりも私自身したんですが、はい、そういったこう細かな、うん、ここまでは出るよ、ここまでは出ないよ、ここからは出ないよとかっていうのをね、最初に、
うん、そうですね、
うん、
まあ、私らの仕事でよくあの出口っていうんですよね、はい、入り口は保険の、はい、まあ、入る契約の時ですね、
はい、
で出口っていうのは保険金の支払えるところ、だから出口の方がまあ大事ではないかなって、そんな風に考えながら日々やっております。
はい、なるほど。出口、入るのが入り口で、はい、その実際に被害に遭われた方に
支払う保険金が出る、うん、はい、ここが大事だなと、はい、
な、そうですか。で、今ね、いろんな CM とかでも、はい、もう一回見積もってみませんかっていうか、 見直してみませんかっていうのがよくありますよね。
ありますね、
はい、うん、でそれってね、やっぱり自分たちが保険に入らせてもらってたりとかして、はい、で役に立つもの、はい、立たないもの、
はい、
その見極めというか、はい、うん、そういうのもお手伝いしていただいたりできるんですかね。
そうですね、まあ、あの保険は大体難しいってまあよく言われますんで、うん、
はい、
そこをやはりあの、まあ、私は代理店っていう保険会社との間に立ってる立場の人間は、
はい、
きっちりとやっぱり説明する義務があるんで、
はい、
はい、まあ、保険でいうと今インターネットとかね、
はい、
そういうので、はい、いくらでも入れますんで、
はい、
だけどそこに、まあ、私はの価値観を見出してもらえたら嬉しいなと日々思っております。
なるほど。そうですよね、インターネットでポチポチってしたら入れる時代ですが、
はい、
やはりこうやってお話をさせていただかないと、ここまでは大丈夫、ここからはダメよっていうようなね、
はい、
こともこうやって生にお話を伺うと納得して、ね、入れる気がします。
ありがとうございます、
はい、で私ね、保険といえばその火災保険、その損害保険、はい、今お話しいただいたんですけれどもね、
はい、
あと思い浮かぶのが生命保険っていうのを思うんですが、
はいはい、
生命保険のあるあるというか、こういうことに気をつけた方がいいですよみたいなのありますか。
よくぞ聞いていただきまして。
そうですか。
ありがとうございます
、はい、
まあ、あの私たちあの損害保険の、まあ、会社の代理店なんですが、今は生命保険っていうものも同じような進行でやっております、
はい、
で生命保険っていうので、まあ、一番大事なことは、
はい、
何のために入ってるのかなっていうことなんですね。
あ、なるほど。
まあ、よく生命保険はあの入るって言いますが、
はい、言います。
まあ、私の感覚では買うっていう感覚を持ってほしいなと。
買う、
はい、
それはなぜに、
はい、生命保険買うってなかなか言わないですよね。
言いません。
だけど、
はい、
生命保険も、
はい、
形はないにしても、
うん、
自分を守るしっかりした商品なんですね。これを買うっていう感覚でいると、皆さんも同じだと思いますけど、商品なんか買うときしっかり見るじゃないですか。
見ます。
しっかり説明聞いたりするじゃないですか。
そうですよね、
はい、そのようにやっぱり生命保険も買うっていう気持ちを持ってもらって、選んでもらったら自分に合ったいい保険を選べるんじゃないかなって思いますね。
なるほど、はい、もうその買うっていう思いの感覚を持って、はい、まあ、入るというか保険にね、はい、かけさせてもらうっていうのと、はい、もう入るっていう感覚と違うかもしれませんね、はい、あ今、
はい、
いいお話を聞けただけ
嬉しいです、
はい、ね、本当にそう思いました、はい、なかなかねこうやってゆっくりとね、はい、入ることばっかりで、
はい、
こうゆっくりとお話を聞かせてもらうっていうことはなかったですから、
はい、
はい、ありがとうございます。
いやいや、
そして私ね今気になってるのが、
はい、
京都市でね最近自転車の保険条例化されましたよね、
はいはい、
でこの自転車の保険っていうのも教えていただきたいワードの一つだったんですけど。
はい、わかりました。自転車の保険今、はい、結構ね言われてます。で今おっしゃった通り京都市はね、うん、4月だったと思いますけど、
はい、
皆さんちゃんとつけなさいよっていうことなんですが、
はい、
普通一般的に、うんうん、自転車の保険って個人賠償責任保険っていうものがありまして、
個人賠償責任、
はい、
はい、
日常生活の、まあ相手さんに対して何か賠償しないことがあった時に役に立つ保険なんですけど、
はい、
そういう保険は、
うん、
今自動車保険とか、
はい、
まあ、火災保険なんかにもあります、障害保険にもあります。そういう保険の中の特約でよくついていることがあります、
はいはい、
だからそういうものに入っていれば、
はい、
今の自転車の事故なんかも、
うん、
安心して守られますので、
はい、なるほど、そうなんですか、
はい、
それってね例えば自動車だったら、
はい、
お父さんが入ってて、
はい、
お母さんが入ってて、うんうん
うん、はい、
でもね自転車乗るのって実際、
うん、
子供たち結構多いじゃないですか、
はいはい、
その子供たちにもそれっては子供たちで入った方がいいんですよね、
う
ん、
ありがとうございます。そこはですね、
はい、
家族に例えばお父さんが、うん、そういう保険の被保険者っていうんですが、うん、
はい、
なっていた場合は、
はい、
家族、
はい、
当然配偶者ね、
うん、
で同居の親族、
うん、
また、別居の未婚の子、例えば学生、
はいはいはい、ね、大学行ってる
子とか、
はいはい、
そこまで保証の範囲がありますんで、だから一家に一人、
うん、
まあ、お父さんでいいですよね、
はい、
入っておかれたら、
はい、
まあ、みんな安心かなと。
なるほど、
はい、
お父さん入ってるだけで子供たちみんな保証してもらえて、
あ、 そうです。
そして おじいちゃんおばあちゃん、
うん、
で大学に出てる、外に出てしまってる、舞鶴から出てしまってる子供さんにも、
はい、
使えるという。
大丈夫です、安心してください。
わあ、そうなんですか、はい、でそこでもう一つなんですけどね、
はい、
学校からもらってくるんですよね、
はい、
自転車の保険ちょうど、まあ、新学期になってきたりとか、
はい
はい、あと新学ですね、小学校から中学校に上がるときに、
はい、
学校からのね保険の案内っていうのをちょうどもらってきてたんですが、
はい、
それにもね自転車の保険が書いてあったので、あ、これ入らないといけないのかなと思ってたんですが、ということはダブってしまいますよね。
はい、うん、基本的には、
うん、
まあ、学校から預かる保険というのは大体そういうものもついてますんで、うん、
はい、
で今おっしゃったとおり入るとダブりますけど、
うん、はい、
まあ、ダブらなくていいっていうのが正解なんですが、一つ入っとけばいいんですけど、
はい、
どうしてもダブってしまった場合、
はい、
まあ、その時はもう、最後の保険金の、まあ、支払いとなった時には、
はい、
まあ、例えば1000万円の損害があった場合には500万ずつ両方の保険から、カバーしてもらうという形になるということで、
はい、あ、はい、じゃあ2つ入ってても困ったなってことにはならないって感じですかね。
まあ、はい、なりません、はい、大丈夫です。
あ、そうですか、はい、ね、学校からもらってくる保険には自転車だけじゃなくてですね、うん、ね、スポーツ保険っていうんですかね、
はいはい、
怪我をしてしまったりっていうのもついているのでね、
はい、そうですね、
皆さん加入されてたり、
そうですね、
ね、してると思うんですが、という、こう自転車のところでダブってたとしても心配はないということ。
そうですね、
はい、よかった、ありがとうございます、
はいはい、
でその保険で、まあ、火災保険が来まして生命保険をお聞きしました。そして自転車保険は私がこう、あ、どうなのかなと思って聞かせてもらったんですけども、
はい、
もう一つ、
はい、
CM でもねよく出てますよね、自動車保険。自動車保険についても教えていただきたいんですが、
はい、
事故が起きて、
はい、
こう保険を降りる、
はい、
と思うんですけど、 自動車事故ってね、あ、じゃあ自動車事故、
はい、
でどういった事故が多いですか。
まあ、自動車の事故で一番多いのは、うんうん、はい、駐車場の中での事故。
え、そうなんですか、
はい、
あ、道路とかじゃなくて。
そうです。
ちょっと意外でした。
まあ、あの、うん、駐車場の中での事故なんで、はい、そんな大きな事故にはならないですよね。そんなそこで飛ばす人はおられませんの で、
うん、そうですね、
だけどこちょこちょ小さい事故、
うんうんうん、
あの都内の車をこすったとか、
はい、
そういうことがあるんで、
はい、
まあ、数的にはそこが一番多いですね。はい、
そうですか。その、まあ、どうしても私もそうですけども、
はい、
スーパーとかショッピングセンターに行った時に、
はい、
どうしてもどこが空いてるかなと思いながら、うん、はい、で、まあ、駐車場に入った瞬間にちょっとなんかホッとしてるような、
はい、
こう道路を運転してる時はこうね、こう割とパリッとというか、
はい、
だけど何かこう心の中で、
はい、
運転じゃなくてどこ止めようかなとか、
はい、
いろんなことを思いながらね、
はい、
運転してしまうので、
はい、
そうやってなんか事故が起こる、ちっちゃな事故が起こるっていうのも、
はい、
なんか納得できる気がします。
ですよね。
でも難しいですよね、はい、でもそのスピードが出てないので、うん、こう普通の一般道でね、
はい、
追突、後ろからゴーンって止まってたのに追突されたら、
はい、
これは
100ゼロ、
後ろの人が
100% 悪いですよね。後ろから、うんね、もう前の人は避けられないですからね、はい、
そうなんですよ、
はい
はい、でこう避けられなくてこれだったら後ろの人が悪いでしょ、
はい、
でも駐車場内って、はい、先ほど言われたみたいにさほどのスピードも出てないだろうし、そういった時の判断って難しくないですか。
駐車場内では、
はい、
そもそも損害保険の、うん、まあ、事故のそういう判例からして、
はい、
まず、うん、駐車場内はいろんな危険がいっぱいあるんで、どちらか一方が悪いということにはまずならないんですね。
あ、どちらが100-0にはならない、
ならない、
うん、
どちらともやっぱりそういう場所なんで、うん、注意しなければいけませんねっていうのが前提になる話で。
あ、なるほど、はいはい、
だからよく私は悪くないっていうことはあるんですけど、
うん、
これはなかなか通らないところもあります。
なんかちょっと納得できます、
はい、うんうん、でちょっと専門的なことで言うと、
はい、
駐車場の中には線が引いてありますね、あの駐車場スペース、
はい、
だそこに入っている車が、
はい、
と例えば今、言われましたその駐車場を探している、
うんうん、
走路を走っている車、
はい、
これ基本的には、
はい、
枠に入っている人が7割悪くって、
はい、
走行しているのが3割悪い、ここから始まるですね。
そこからスタート、
はい、
あ、でもあ、そうですね、あ、そうですか、
はい、で、うん、だから出る枠から出る人はよっぽど
気をつけないと、
注意して出なきゃいけないと、
は
い、いうことが、まあ、判例ではそういうふうになってます、うん、はい、
で、あの、まあ、それを返すと駐車場内に入ったら3割の責任を感じながら、
はい、そうですね、
ですよね、絶対3割はかかってくる、そこがスタートなということなので、
はいはい、
3割かかっているぞと思いながら、うん、あ、駐車スペースを探すと
気をつけて探してください。
気をつけます、
はい、
もう今日なんかね、またほらもうすごく雪が降ってきましたよ、
はい、
でまたこれで雪降りながら、
はい、
スーパーに行って、でまあね、皆さん濡れるのが嫌ですよね、
う
ん、だからちょっとでも近いところにね、
そう
止めたいですよね。
そうです、そうです、
うん、私もそうですもんそれとかこう、はい、皆さんどうかな、みんなこう止められてる場所、
はい、
私はいつもそうなんですけど、自分がね車止めた場所を忘れちゃうんですよごめんなさいね、なんか全然ちょっと話がそれちゃうんですけど、はいはいはい、なのでいつも私が止めるスペースっていうのがあって、
はい、
第一候補第二候補、はい、もうそこを目指してこう探していながら行くわけ、
はい、
でもこう雪が降ってたらみんなそこ止めたかったりするのでね。
そうですね、考えることはみんな一緒かもしれない、はい、
一緒ですよね、
はい、
あ、ちょっと皆さん注意しましょう。駐車場に入ったらみんな3割は責任を負いながら、うん、駐車スペースを探すと、
はい、は
い、いうことを今日は教わりました、は
い、
ありがとうございます。
いえいえ、はい、
でここでなんですが、
はい、
坂部さんのリクエスト曲をですね、はい、1曲おかけしたいなと思います、
はい、
吉田拓郎さんの曲を今日はリクエストしていただきました、
はいはい、
時刻は12時36分になりました。金曜日の晴れのち775はムジカマキーナがお届けしております。そして本日のランチタイムゲスト、損保ジャパン日本興和代理店株式会社 MY エクスパート代表取締役の坂部裕樹さんに来ていただいております。引き続きよろしくお願いいたします。
お願いします。
今日坂部さんね、最後までお付き合いくださいね。
はい、
はい、坂部さんには保険のお話をね聞かせていただいたんですが、はい、この保険にを相談したいとき、坂部さんに相談したいときはどのようにしてお聞きしたらいいですかね。
ありがとうございます、
はい。
まあ、私は代理店の、はい、まあ、事務所、小さいながら、おかげさんで構えさせてもらってます、
はい。
事務所は、はい、西舞鶴駅グランドホテルの、はい、まあ、すぐ隣の隣ぐらいで構えてやっております。
はい、
はい。
場所はビルですか。
いや、2階建ての、はい、2階でやっております。はい、はい、
そうですか。
一応看板上がってますんで。
あ、そうですか。はい、お問い合わせの電話番号をお伝えしてもよろしいですか。
よろしくお願いします。
はい、では、株式会社、ごめんなさい、損保ジャパン日本興和代理店、株式会社 MY エクスパートの電話番号です。電話番号0773-76-3009 76-3009番まで、そして坂部さんに当ててぜひ保険の相談を皆さんしてみてください。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて坂部さん、さっきの事前の打ち合わせの時に坂部さんお好きな言葉があるということをお聞きしたんですが、
はい、
ぜひリスナーの皆さんにも紹介していただけますか。
はい、じゃあ一つなんですが、はい、私の好きな言葉の中に、
はい、
頼まれごとは試されごとっていう言葉があるんですね。
はい、
はい。まあ、今回、うん、まあ、こうして、このスタジオに寄せてもらったのも、
はい、
まあ、私の、知り合いである野瀬さん、パソコンの野瀬さん、
PCS の、はい、はい、パソコンの野瀬さんからのご紹介でしたね。
はい、
はい、
まあ頼まれて、
はい、
まあ、結構試されたということで、はい、今日寄せてもらってるんですけど、
ね、はい、
なかなか、うん、いい経験はさせていただいたなって。感謝しております。
ありがとうございます。はい、ね、私もお電話をさせていただいた時に、はい、うわー来たかって、はい、第一声がね、はい、うわー来たかっていうお声やったので、はい、あら、どうしようと思ったんですけどね、たくさん楽しいお話を聞かせていただいて、いやいやいや、本当は良かったです。
ムジカさんのおかげです。
いやいや、どうぞ、
はい、フォローしてもらって
。いえ、はい、そしてもう一つありましたよね。はい、
もう一つは、求め合うより与え合うっていう言葉なんですね。
はい、
はい。まあ、これはですね、まあ、夫婦関係で言うとですね、
はい、
例えば、僕が奥さんに対して、うん、お前これやれ、あれやってくれと、
うん、
な、奥さんがあんた何もせんこれせえと、まあ、こういう関係ではずっと良い関係にならない。逆に自分から進んで、
うん、
何やかに身についたところをやってあげると、そういう動きの方が人間関係良くなるんじゃないか、与え合おうっていうことで好きだなって思います。
あ、思いやりの心とね、
はい、
あ、とても素敵な言葉2つ紹介していただきました。頼まれごとは試されごと、そしてもう一つは求め合うより与え合う、
はい、
ね、いいお言葉をいただいてありがとうございました。
ありがとうございます。
そしてですね、はい、今日もう一曲、坂部さんの思い出の曲ということで、
はい、
曲の方をねご用意させていただいておりますが、はい、今日のエンディング曲でね、
はい、
その曲流させていただこうと思っています。その曲のね紹介や、はい、思い出を少しお話していただいたら、
はい、さっき今言えばいい、
はい、教えてください。
はい、曲はですね、
はい、
イーグルスのホテルカリフォルニアっていう、まあ、曲なんですけど、
はい、
これなぜかっていうとですね、私、はい、生まれは常陽っていうところなんですが、
はあ、
中学を出て、まあ、高校進学するときにちょっと家を出たいなっていう気持ちがありまして、でこの舞鶴高専、ここを選んで、
そ
して、まあ、入学しまして、で寮生活をして、 でその時に1年目、舞鶴高専には高専祭っていうのがありまして、
はいはい、ありますね。
そこにですね、うん、まあ今でも、まあ、活躍してる甲斐バンドっていうバンド、まあ、はい、最近あまり出てないかもしれませんが、その時も絶世紀で、
はい、
そのバンドが高専の体育館に来て、もう信じられない世界ですね。
すごい、
そういうことがあってね、
はい、
でまあ、中学から、高校1年生、うんうん、もうなん高専素晴らしい思いってね、
うん、
これ高校やっぱ高専は違うな思いましてね。
、はい、
でその時に、まあ、テーマ曲がありまして、はい、これが、今回ご紹介したホテルカリフォルニアっていう曲なんですけど、
はい、
これがまたね、最初のイントロですね、
うん、
これが何とももう渋くって、
あ、そうですね、
もう大人っていう感じでね、
はいはい、
もうすごく印象的だったなっていうことで、
で
今日選ばせてもらいました。
そうですか、はい、じゃあそのイントロ、はい、でも言葉かぶせずにお聞きしていただいた方がいいですね、
はい、
はい、じゃあかぶせずに今日はしっかりとエンディングで、
はい、
ご紹介したいなと思います、
はい、
さあそしたらさ、最後までお付き合いいただけるということで、ここでね、雪に関する情報だったりですとか、週末そしてこの1週間のね、週間の天気予報をお伝えしたいなと思いますので、そのままお待ちください、
はいはい、
さあ本日の晴れのち775もエンディングの時間となりました。舞鶴市西市民プラザにあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお届けしてまいりました晴れのち775、本日はランチタイムゲストに、コーアジャパン、損保ジャパン日本興亜代理店株式会社 MI エクスパート代表取締役の坂部裕樹さんに来ていただきました。坂部さん、最後までお付き合いありがとうございました。
どうもありがとうございました。
とても心強かったです。ありがとうございました。
助かりました。
ね、今日は坂部さんの、思い出の曲イーグルスのホテルカリフォルニアを聴きながらお別れしたいと思います。どうぞこの後もどうぞ引き続き FM 舞鶴の番組でお楽しみください。坂部さん、本日は誠にありがとうございました。
ありがとうございました。失礼しました。
はい、また遊びに来てくださいね。
はい、ぜひ。